今日は、食材日というこの日について、見ていきますけれども、皆さんゴミの日はありますか？こちらもありますよね。まあ、こういう学校だったら一つのところに集めて、いつかきっと取りに来てくれるんだろうということな感じでしょうかね。私の場合は、普通の燃えるゴミは月曜日と木曜日と、ペットボトルは水曜日と、まあ、そういうふうに決まっていて、その日に出さないといけないわけですね。出さないとどんどん溜まっていってしまいます。まあ、いろんなところによってこのゴミの分別の方法が違ったりはしますけれども、まあ、このゴミが溜まらないように必ずゴミ収集車が来てくれて持って行ってくれますよね。で、これが収集車が来てくれなかったら大変なことになります。少し前、沖縄ではこの米軍のゴミがですね、受け取っていた会社がもう許容量を超えてしまっていて、まあ、ゴミの山が本当に山ができてしまっていて、で営業停止になってしまったと。でそれによって米軍のこの、ゴミを引き受ける人が誰もいないということで、基地の中とか、あるいはこの、カデナーこの弾薬庫っていうのがあるんですけど、そこにどんどんどんどんゴミが積まれていっていたそうなんですね。まあ、それ今はだいぶ解決されてるみたいですけれども、まあ、誰かが持って行ってくれないとゴミはどんどん、ね、溜まっていってしまいます。まあ、家でもそうですよね。私たちの家でもゴミ屋敷に なってしまう危険性がありますよね。ずっと置いてあったら。テレビでもこのゴミ屋敷を片付けるっていう番組が非常に面白くて時々やってますけれども、自覚ない人もいるんですね。私のところは全然汚くない。入ってみたら、こう、納豆のパックが、洗ったやつだから大丈夫と言ってですね。洗ってるから綺麗っていうのが納豆のパックがもう全部散らばってるんですけれども。はい。まあ、このゴミは溜めたらダメということですよね。まあ、このゴミを、まあ、この聖書に例えると罪。私たちの罪の問題が、まあ、この今日この食材日ということでこのゴミを例えに使いたいと思います。まあ、この今週学んできた神様の罪を許される方法をもう一度だけ復習いたします。まあ、罪を犯してしまったら動物を持ってきて、そして手を置いて、私の代わりにこの動物はではなく、イエス・キリストを象徴する動物ですよね。イエス・キリストが私の代わりに命を投げ出してくださったということを、まあ、心に、感じながら、心に、思いながら、この犠牲の動物を捧げることになっていました。手を置いて、そしてそれが受け入れられて贖いとなるであろう、罪が許されるであろう。で、まあ、この罪が象徴的にこの羊に行く。これは罪がイエス・キリストが引き取ってくださる。イエス・キリストの象徴だという話をしました。まあ、ここで質問ですけれども、これで罪は許されたのか？どうでしょう？聖書を見てみると、動物の犠牲を捧げたら許されるであろうとか、贖いをするであろう、許されるであろうと。この人は、ここで許されるわけです。ですから私たちもイエス様のところに来て、罪を告白すれば、イエス様は許してくださる。まあ、そして、この後、この動物の血を取ってですね、聖所の中のこの幕や、垂れ幕、一番奥の死聖所と、その手前の間にあるカーテンの、カーテンと言ったらいいのか、まあ、幕がありましたけれども、そこの前で血を七たび注がなければいけない、まあ、振りかけなければいけない。で、まあ、このようなことがあったんですね。これどういう意味かっていうと、まあ、この今説明した通りですね、ここに幕の前に来て血をこう七たび注ぐ。罪は許されていたのかという質問に戻りますけれども、許されていたんです。しかし、まあ、罪の記録としてこの血がこう幕の前でこうやら、日本語が出てこない。はい、まあ、こう、やられてたんですね。 たまにあります。で最終的なこの罪の清め、この食材日まで残って、最終的な聖女の清め、聖餐が必要だったんですね。この罪は許されていたけれども、罪の記録はまだ残っていた。で、1年に1回この食材日という日にこれが全部清められた。このゴミに例えるならば、私たちの罪をゴミに例えるならば、ゴミを持ってきてくれる、こう地で持ってってくれる、私たちは許される。でも最終的に処分しないといけないですね、ゴミも。そのようにこの罪を全部最終的に処分して、もう消えてなくなる記録も、まあ、それまでは記録が残るということなんですね。で、この聖書の話で食材日、これ非常に大切な日でした。1年に一度全ての罪の贖いの儀式を行うためにやりなさいと。この祭壇、このずっと溜まってきた、この蓄積してきたこの罪に対する最終的な罪の清算、これが1年に1回起こる食材日という日だったんですね。で、まあ、この幕の前に持ってきたこの地がですね、この日に、また同じ、すいません、また戻ってきちゃいましたね。はい、このやり方がですね、一応こう、一つずつこう段通りをいきますけど、後で図解するので、まあ、わからないところがあっても、ちょっと聞いていていただければと思います。この7月10日が食材の日である。1年に1回ですね。7月10日。これはユダヤ暦なのでちょっと今と違いますけれども、その日にはどのような仕事もしてはならない。これはあなた方のためのあなた方の神、主の前に贖いをなすべき食材の日だからである。これ特別な日です。すべてその日に身を悩まさない者は民のうちから断たれるだろう。これまた後で戻ってきます。もう一度復習しますけれども、食材日とは、罪の最終的な清算、罪を犯したら犠牲を持ってくる、罪は許されるけれども罪の記録は残る、で蓄積した罪に対しての最終的な清算がなされる。これは世の終わりの時にやってくる、まあ、裁きの時、罪への最終的な清算を表していました。このいつこの食材日が始まっているかという話は、今日は時間的な関係でできませんけれども、ぜひ予言にも出てきますので、興味深い話です。まあ、神学生であり牧師であり誰かにぜひ聞いていただければと思いますけれども、まあ、食材日の3つのステッププラス準備なんですけれども、まあ、これは私が3ステップに分けました。で、まず準備期間、10日前がユダヤの新年で、ユダヤの新年7月1日、まあ、これはユダヤ暦なので、今年の場合だと9月28日に当たります。まあ、ユダヤ暦と西暦がちょっとこうずれ、毎年ずれるので、日にちが違うんですけれども、今年の場合だと9月28日金曜日に当たるそうです。で、これはラッパを吹く日。これから食材日がこう来ますよと。10日間準備期間があったんです。で、この日に、まあ、ラッパを吹き鳴らして記念する日としなさいと。で、労働してはいけない。で、この火災、捧げ物をしなさいと。で、この10日間の準備の期間があって、心を探って食材日、この最終的な生産の日まで準備というか心を準備する期間で、食材日はこのユダヤ暦の7月10日なんですけども、今年の西暦でいうところの10月8日もう過ぎましたね、でした。で、次に第一ステップ目がですね、大祭司の清めの捧げ物。まあ、大祭司はキリストを象徴してました。まあ、今日の朝の質問にも、大祭司は罪を犯さなかったんですかと書かれてたんですね。確かに大祭司は人間ですから、まあ、罪を犯してしまうんですね。ですからまずこの儀式をするときに、キリストの象徴となるために、まず自分の罪を清める必要があったんですね。で、清くなって、罪を告白して全部清くなった状態で、この臨まないといけなかった。ですからまず大祭司の清めの捧げ物が捧げられた。 で、この時に、今日の朝、大祭司のこのいろんな金とかね、こう、宝石のお話をしましたけど、この日は、その服を脱いで、白い服を、このような白い服を、着ました。この日にしか着ない着物で、まあ、神様からいただく純白さを表していました。で、体を水で洗って、お羊を、まあ、燔祭として捧げて、その後に自分の罪のため、私は罪人です。でも、イエス・キリストの象徴になるので、自分のために、まず牛を捧げて、清くなる。で、この儀式で彼が、まあ、完全に身を清めてから臨む。まあ、普段の、この、こちらの、いろんなね、宝石とかのあるような服から、白い服に着替えると。そして、祭壇から、炭火を満たした香炉、まあ、この香を焚いてですね、この聖所全体が、こう、覆われるように、薫香の雲で覆われるように、まあ、祈りが立ち上るように。今週お話しましたけど、ここがこう煙でいっぱいになるってことですね。で、その後にこの自分のお牛の、自分のために捧げたお牛の血を取って、これを食材所一番奥ですね、ここでいうところの一番奥のこの神様がいらっしゃるところのところに持って行って、食材所恵みの座のこの東の面に注ぎ、また指を持ってその血を食材所の前になだたび注いだと。これで、まあ、自分はキリストの象徴になった、罪が清められた。いよいよそしてですね、まあ、ここで、まあ、1.5 としましたけれども、ヤギを2匹こうくじ引きで、主のためのかアザゼル、また後で戻ってきますけれども、ヤギを2匹、どっちにするかをくじ引きにしたそうです。このくじ引きしてからどっちがどっちか忘れないように、このタルムードという本では片方にこの赤い糸を巻いてたそうです。誰か忘れたことがあったのかわかりませんけれども、そういうこと、そういうことが、言い伝えられています。そして、この主のための清めの捧げ物のヤギがありました。ヤギを民のための、みんなのための、先ほどのは祭司自身のため、次はみんなのためのこの捧げ物、ヤギが捧げられます。で、今度はこのヤギの血をですね、持って一番奥のこの食材所の上と食材所の前にこの血を注ぐと。で、このこれが食材所ですね、ここの金の板で作られた神様がおられるところのところに持って行って、そこに注ぐわけですね。神様の、この契約の箱の中には律法が入っているとお話ししましたけれども、神様の国の土台は律法です。で、守れない私たちは、でもその上に恵みがあると。で、血によって私たちの罪は清められる、その象徴がここで、この血を注ぐということで、私たちの律法の要求が満たされた。私たちは守れないけれども、キリストが罪を許してくださる、それを意味していました。ここの上にですね、注がれた。ヘブル書には、かつヤギと子牛との血によらず、ご自身の血によって、まあ、これ象徴でしたから、キリストが自分の血を捧げたことによって、私たちの罪を許されたということなんですよね。で、その後、お牛とヤギの血を取って、祭壇の四隅の角につけ、で、七度その血をその上に注いだと書いてあるんですけれども、イスラエルの人々の、汚れを除いて、これを清くするためだった。それまでの汚れ、まあ、罪をすべてイエス様が洗い流してくださる。血によって清められる。もう一度言いますけれども、普段の贖い、神様に罪を告白したら許されていたんですけれども、これは最終的な罪の清算を表していました。そして、まあ、普段の罪許されてましたけれども、 正しい道に歩み続けなければならなかったわけです。私たちの罪の許しは受けているけれども、許されたからじゃあ私たち何でもしていいんだということではないわけですよね。イエス様の恵みのうちに生活する。イエス様は心に招き入れて心を変えられていく必要があります。まあ、エゼキエル書でもそのようなことが書かれてますけれども、しかし義人がもしその義を離れて悪を行い、悪人のなすもろもろの憎めるべきことを行うならば、生きるであろうか。彼が行ったもろもろの正しいことは覚えられない。彼はその犯した咎とその犯した罪のために死ぬと。まあ、神様から一度神様を受け入れたらいいわけじゃなくて、そのままずっと神様につながっていく必要があるわけですね。まあ、ここで、すべてその日に身を悩まさない者は民のうちから断たれるであろうということで、その日にイエス様に頼らないといけなかったんです。自分の血じゃないですね。イエス様の象徴する動物が捧げられて、そして私が清くなる。まあ、裁きの時、まあ、民のうちから断たれるであろうと書かれてますけれども、私たちが頼れるのは自分の行いではなく、この日に清めてくださる私たちが清くなるには神様の助け、神様の清めが必要なんですね。はい、で、何度も言いますけれども、普段の、次ですね、ごめんなさい。食材は、罪の最終的な生産の象徴。罪に対する最終的な裁き。この日にキリストを受け入れて、キリストの血に頼って、キリストに頼っている人は問題なかった。この聖女の内部の話をしました。食材があってですね。で、今の話、まあ、どんどんこう言ってしまって、ついていけない、難しいというか、いろんなこの手順があって、という方には、図解をいたします。まずこの祭司がいますけれども、服を着替えてきます。はい、白い服に着替えますね。フォトショップでやりました。はい、で、まあ、この着替えて、この白い服に着替えるわけですね。で、今度はこっちの体を水で洗うわけです。水に見えますか？ちょっとなんか青いのに見えますね。水で洗うわけです。で、今度はお羊を犯罪として捧げます。で、この後祭司自身が清くなるために牛を捧げます。すいません、いらないコメントはやめときます。で、牛を捧げて清くなる、その象徴となる。で、今度これで、まあ、キリストの清くなったと、キリストの象徴になって、今度はその血を持って、こちらの中に行きますけれども、ここで甲を焚いて、こう雲のように甲がこう満ち溢れるようにしますね。で、今度その血を持って一番奥に行って、このところ奥で、その血を注ぎます。そして今度は、また、こう、外に行ってですね、みんなのための、このヤギを捧げます。そして、このヤギの血を持って行って、また、この奥に行ってですね、血を、この上に注ぎます。で、これで、この罪の清算となるわけですね。そして今度は最後、血を持って行って、こっちの外の、祭壇のところに、注いで、清めます。まあ、これで今度はあとは、このアザゼルのヤギの追放という最後のところになりますけれども、このアザゼルのヤギ、先ほど、2匹ヤギがいて、その片方を神様のこの、まあ、みんなのためのもの。民のため、みんなのためのもの。で、もう一匹のヤギが、アザゼルのヤギと言って、これは捧げるためのものではないんですね。 みんなの悪とその罪をその上に告白して、まあ、担当になった人が荒野に連れて行かれるという、アザゼルというのは取り除くという意味もあるみたいですけれども、このヤギはですね、サタンを象徴していて、私たちのこの地球に罪を持ってきた、悪を持ってきたサタン、人間をずっと誘惑してきたサタン、すべての罪の始まりですね。で、この罪は、これ初代分子という本にありますけれども、罪の創始者である彼の上に、サタンの上に、悪魔の上に負わせられて、彼がその罰を受けなければいけないからである。で、この後、まあ、いろいろ端折ってはいますけれども、全宇宙に調和が戻る。罪の最終的な清算がされる。今のところですね、ヤギは彼らの諸々の悪を担って人里離れた地に行くであろう、すなわちそのヤギを荒野に送らなければならない。このように食材日は、まあ、いろんなこの細かい手順がありましたけれども、まあ、要するにまとめるとですね、ずっと罪は今この中で、私たちの罪は告白したらもちろん許されるわけです。イエス様にお祈りしたら許される。でもその記録は残って、それを最終的に清算していって、そしてイエス様が戻ってくるわけですね。イエス様は私たちを迎えにこの地上にまた戻ってきてくださる。そのような日でした。すべてその日に身を悩まさない者は民のうちから断たれるであろうと書かれてましたけれども、まあ、裁きの日でもあったんですよね。まあ、身を悩ますというのは罪の告白という意味ですけれども、神様はこの日にですね、無理やり罪を許しを強制されないんですね。贖いの日に罪を自分から告白して神様の助けを求めた者に許しが与えられる。神様は私たちを天国に連れて行きたい願っておられますけれども、私たちがそれを受け入れないと無理やりには連れて行かれません。心の清めもそうです。私たちの心が変えられていく働きも、私たちが心を開かなければ、協力しなければ、神様は私たちの心に働きかけることはできないんですよね。この日に、贖罪日という日、罪の清め、罪の裁き、全て読められる。ここを強調しておきたいですけれども、私たちが、まあ、裁きの時、まあ、予言によるともう始まっていますけれども、このような時に私たちが頼れるのはキリストの贖い、キリストが私たちのために死んでくださったということです。この地上での1年に1回の食材日は、天で起こることの写し、原型は天に起こっていることのでした。神様はですね、私たちの罪を最終的にもう処分してくださる。このような神様がいるのか。ゴミ収集の人はですね、私たちのゴミを集めてくれます。ゴミのために手を、ね、汚してくれる。汚いゴミを自分の責任として運んでくれるんですね。最終処分は城まで持って行ってくれるわけです。大祭司イエス様も私たちの罪を、汚い罪を集めてくださって、そしてご自分の責任で、ご自分の罪として背負ってくださって、代わりに許してくださったわけですよね。自分が捧げ物となって、そして全てのこの私たちの罪を清算してくださるんです。イエス様は本当に私たちを愛しておられて、天国に連れて行きたいと願っておられます。この私たちは昨日だったか今日だったか読みましたけれども、読んでないかもしれません、覚えてます。作られたもので神の前で隠れをおせるものは何一つなく、神の目には全てが裸でありさらけ出されています。神様は全てご存知なんですね。 私たちはこの神に対して弁明をするのです。聖書は言ってますけれども、この裁きと聞くと恐ろしいというイメージが多くの人の頭の中に入ってくると思います。でもこの贖罪日では自分の力には頼ってないわけですね。罪の許しには裁きの時ではありましたけれども、動物犠牲が象徴しているイエス・キリストの血にしか頼れなかったんですよね。裁判に行きたいという人はいないと思います。でもこの神様の前でですね、私たちの罪が記憶が取り上げられる時が来ます。私たちの罪が取り上げられて、この人はこういう罪を犯した、こういう罪を犯した、そう考えると、まあパッと考えるだけだったら恐ろしく感じるかもしれませんよね。神様の前で全部罪がこう上がってくると。でもその時にですね、もし私たちがイエス・キリストを受け入れているならば、血によって許されているならば、確かにこの罪の記録はこの人はこういうことをしましたけれども、キリストの血によって全部許されてますとなるんですね。この裁きの時に、裁きの時が来た時にはキリストに頼れば何も恐ろしいことはありません。まあ、裁判所で立つ時に弁護人がいて、裁判が検察がいますけれども、検察がこいつは悪いやつだ、サタンが私たちを攻撃しています、こいつはこんなこともあんなこともあんなこともした、で私たちはその通りですとしか言うしかありませんよね。でも弁護人としてイエス様が立ってくださるんですね。この人は悪いことしたかもしれないけれども、私の血によって清められているんです。一人で立つことはないんですね。イエス様が私たちの弁護人になってくださって、私たちを弁護してくださる。私たち確かに悪いことしたかもしれないけど、罪を犯したかもしれないけれども、私の血によってこの人は受け入れられたから、全部清められてるんです。そして神様はこの罪の清算を全てして、この地球の罪の清算も全てしてくださる日がやってきます。この人はイギリスの首相のテリーザ・メイさんですけれども、ロンドンの中心部で去年だったと思うんですけど、おととしだったか、テロ事件が起きて多くの人が負傷して、本当に悲しい事件が起こりました。でその時に、緊急治安閣僚会議を開いたそうなんですね。でその時で官邸でこの演説をした時に、もうたくさんだと言わなくてはならない時だ、この人はもうテロはたくさんだ、もういい、もうここで終わりにしないといけない、もうこのようなテロ事件、悲惨なテロ事件をもう起きてはいけないと、決意を表明したんですけれども、神様もこの世の罪がもうたくさんだ、もう十分だ、もう終わりにするという日がやってくるんですね。罪の清算を全部してくださる日、新しい地球を作ってくださる日、再臨されてまたこの地球に戻ってこられて新しい地球を作ってくださる日がやってきます。今日は贖罪日について学びましたけれども、本当に私たちが頼るのは信仰によって、神様が私たちの罪を許してくださったと、それに頼っていきたいなと。そして私たちのもし罪があるならば、それを告白して神様に心を変えていっていただきたいな。皆さんもぜひ神様を信じて歩んでいただければと願っています。明日は救われないような人も 救われる神、救いようのないと思えるような人も救えるような神、救われる神というお話をさせていただきます。今日はありがとうございました。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。